三条の説教のですね、八福を一つずつ今読み始めたところで、今日は四節のですね、悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。悲しむ人々は幸いである。まあ多くの人の心にこう残っている言葉でありましょう。この言葉によってですね、本当に多くの人がこう慰めをいただいたりですね、こう歩んできた、そういう経験をこの中にもこう持っておられる人が多くいると思います。しかしですね、同時にこう悲しむ人々は幸いであるっていう、この言葉はですね、また私たちを戸惑わせる、そういう言葉であるかもしれません。一体どういうことなんだろうか。それは悲しみっていうものと幸いっていうもの、私たちの生きているこの世界の価値観、まあ私の価値観と言ってもいいかもしれませんけども、その中で悲しいことと幸いであるってことは、なんでそれが結びつくんだ。決して結びつかないものなんではないだろうか。それが私たちの考え方。ですからこう悲しい、悲しんでいる。それが幸いだ。そう言われてですね、時にはこう腹立たしささえ感じてしまうことがあるのかもしれません。戸惑いを覚える。確か大学生の頃でしょうか、希望が丘教会の青年会でですね、歩んでいる時に、まあ声大きい男はですね、失恋をしたわけですね。私が教会の中で失恋をいたしまして、ちょうどクリスマス前だったんですね。で、まあ、これ妻も知ってる話なので喋ってるんですよ。了解を持ってるし、撮ってますよ、大丈夫、余計な心配しないでください。その時にですね、クリスマスでちょうどこう青年会の、今のぞみ教会もユースが動き出しましたけども、その当時希望学教会青年たちがいっぱいいるわけですね。そうするとこうお付き合いしている男女カップルがいたり、のぞみ教会もそうですよね、そういうカップルがいたり、結婚するカップルがいるわけです。で、私もまあそういう中で恋をし、また時には失恋をしっていう経験を持ってるんですけども、まあそのクリスマスの時にですね、非常にこう失恋をしまして、その青年会の中でですね、私の好きなだった人はですね、まあカップルになってるんですね。そうするとそれを見てるのは辛いわけですね、私としても。で、こう教会の中ですね、まあクリスマス、青年会のクリスマス会、こんな詳しい話はする予定はなかったんですけど、クリスマス会をしてる最中、まあこらえきれずにですね、私はこう、その会の途中に泣いてたんですね。なんてめめしい男ですよ。まあそういう青春ですよね。そういう日々があったんです。そうしたらですね、ある私の尊敬する、とても仲の良かった先輩、今、講座協会の副牧師をしている、まあ王という人がですね、いらしてですね、その私の涙を、まあ、見つけて、寄ってきたと。で、まあその恋の話もまあ知っていたので、まあ振られたんだろうということを指してくれたんでしょうね。私は横に来てですね、まあ元太君祈ろうよって言ってくれて祈ってくださったんです。その祈りの冒頭にですね、悲しむ人々は幸いであるという言葉と、ルカ福音書のですね、今泣いている人は幸いである、その人は笑うようになるって、まあ私のことを思ってですね、熱心に祈ってくださったんですね。その気持ちはとてもありがたかったんですけども、ある種のこう腹立たしさをですね感じてしまった。大井先生には言わないでくださいね。本当にこう悲しんでいる時にですね、悲しいものは幸いだって言われると、そんなに簡単にこう受け止めることができるものではないですよね。しかもこの聖書で語っている悲しむ人々、ペンセオっていうこの言葉はですね、死別の悲しみを言い表す、そういうような言葉なんですよね。愛する者と死を持って別れ、そこにこう発生する痛み、悲しみ、まあ言ってみれば私たちがこう人生の中で経験する最大級の悲しみを言い表す言葉なんですね。まあそれは先週のつながりで考えてくれば、心の貧しい人々は幸いであると。その心の貧しい、望みがなく、頼りがなく、心細い、そういう人々、そういう人たちがどうしたらいいんだろうかっていう、こううめき、そういう種のこう悲しみ、 そのようにもこうつながってくることができる悲しみなんですね。で、私がですね、今こう、まあ、笑い、今でこそもう笑いになっているような悲しみでさえですね、その時素直に受け取ることが、この言葉を受け取ることができなかった。ましてこう、より深い、死別のような悲しみを経験しているものが、本当に痛みを伴うような、心を引き裂かれるような悲しみを、うめきを持っているものが、悲しむものは幸いであるという言葉をどう受け取るんだろうか。牧師に悲しんでいる時にですね、悲しいものは幸いであるなんて言われたら、本当にこう怒りさえ覚えるような、何を言ってるんだ、そんなことさえこう引き起こしかねない、ある種非常識な言葉かもしれない。だけどもその言葉をですね、主イエス・キリストは語られたわけですね。幸いなるかな、悲しむ人々は。これは本当にどういうことなのかなって、私今週先週はですね悩みましたよね。これをどういうふうに自分は受け取ってるんだろうか、頭ではなくどういうふうにこれを受け取るんだろうかって、本当にこう今も悩みながら語っているのが正直なところですけども、でもですね、ふと昨晩ですね、悩みに悩んでいるときにふと思わされた、心に浮かんできたことがあった。それはですね、悲しむ人々がいるからだよっていうことなんだ。なんでイエス様は悲しい人々が幸いだなんてことを、こんな非常識なことを言われたんだろうか。悲しいものが幸いのはずないじゃないかっていう思いの中でずっと考えているときに、ふとですね、それは悲しい人々が、今悲しんでいる人がいるから、私はそこで幸いを語るんだ、そういうふうに言われたような気がしたんですね。私たちっていうのは少なくともですね、なんとか悲しみが少ない人生を歩みたいって口に日頃からしてなくても無意識に願っているんだと。なるべく悲しみが少ない、どちらかといえば喜びの多い人生、日々を、毎日を、今日を生きたい、そう願うんではないでしょうか。悲しみにあふれた今日よりも喜びにあふれた今日を祈りとともに願っているんだと思います。だけども悲しみがないっていうことはまたないですね。私たちの歩みの中で今まで歩んできて一回も悲しんだことがないっていう人おられるだろう。今この瞬間に悲しみのない世界がどこにあるんだろうか。私たちの現実の中で悲しむ人がいる。私の歩みの中で悲しんでいる時がある。そして世界は悲しみは不幸である、喜びは幸いであるって価値観、それだけで動いていたら、そして神様もそういうふうに言っておられたら、悲しんでいる人はどうするんだろうか。新聞をこう開いてみるだけでもですね、悲しみにある部首あふれているかもしれませんよね。今日も3面記事のところには高校3年生の人が名機で殺傷されたと。それ自体非常に悲しい出来事でありましょうし、しかしそこにある背後にある家族であったり、そのそこにとどまらない悲しみが広がっているわけですね。私も先週交通事故の、現場検証があってですね、事故のなんかこういう状況の時にこうだったっていう現場検証をしたんですね、警察の人と。やっぱこう現場検証してですね、思わされたのは、あ、生きててよかったなと思ったんですね。こういうどういう形でポールに突っ込んだかとか、そういう再現するんですよ。そうするとやはりですね、私はこう鉄柱から頭から行ってれば、もしかしたらこう命を失っていたかもしれないと。そうなったら私の一緒に生活している家族たち、子供たちはどんな悲しみの中に置かれたんだろうか、教会はどういうふうな状況になったんだろうかなということをふとこう考えさせられるわけです。で、実際私はこう脱臼で済みましたけども、その近い日の新聞の中には交通事故で命を失って落としている、不慮の事故である記事は、妊娠中の妊婦さんが事故で亡くなったってニュースさえありました。本当に痛ましい、そこで溢れている悲しみというものがあります。 私の小学生の息子や、幼稚園の娘もですね、小さいなりの悲しみをこう抱えながら生きてるんですよね。学校でお友達と嫌なことがあったとかですね、あの小学校に入ると泣きながら帰ってきたりですね、なんか小さい心の中にいっぱいいっぱい喜びも、そして時には悲しみも、みひろもですね、ピアノが上手にできるできないとかね、いろんなことでも喜怒哀楽、そういうものを持ちながら歩んでいる。で、誰もがこう悲しみの経験を持っているからこそ、悲しむものは幸いであるっていう言葉、それにこう私たちには、あ、その言葉はですね、私たちにこう容易ならざる感情を引き起こすんだろうと思います。でもだからこそですね、私たちは深いその痛みであったり悲しみの中で幸いを求めているんだと思うんですね。悲しいものは幸いであるっていう言葉に、ある種の苛立ちや腹立たしさ、そんなことがあるかって突っぱねたいような思いと同時に、悲しいものは幸いである、その幸いを必要としている私というものもいるんだというふうに思いました。この世の常識で言えば、悲しい人は不幸な悲しみの中にあって不幸だ、それだけで悲しみを図られたら生きていくことができない、その悲しみも、悲しみは幸いなんだ、どこかでこう受け取っていかなければ生きていくことができない私たちの人生というものがあるんだと。だからこそイエス様は、到底私たちは口のできないような言葉、悲しいものは幸いであるという言葉をですね、祝福があるように、神様からの力があるようにばかりよい、悲しむ人の上に、そういうふうにこう宣言してくださった、祈ってくださった、祝福を宣言してくださった。それは悲しむ人々、今そこで涙する人々を、神は、このメシアは放っておかない、その宣言なわけですね。先週の心を貧しい人は幸いの中で、メシアの就任演説、三条の説教というのはメシアの就任演説だというふうに、少し言いましたけども、ここもだからそうなんですよね。悲しい人々は幸いだ。悲しい人々、今涙をしている人を神は放っておかれない。そう、こう、メシアが宣言された。私たちがたとえ現実的にはですね、死別の痛み、そういう苦しみを経験する中でも、もう神様なんてどこにいるんだ、神様なんていないじゃないか、救ってくれないじゃないか、そんなようなこう思いにとらわれていたとしても、たとえ怒りの中に、悲しみの中に喜びも何にも感じないような、そういう心になっていたとしても、しかし神様はそのあなたの痛みをご存知である、放っておかれない、そういうイエス様の宣言が、このまかりよい、幸いなるかな、悲しむ人々は、その言葉であるというふうに思わされます。先週の水曜日にですね、私たちは今聖書愛読暦を毎日毎日、週報の中にも載っておりますけども、読んでおります。で、その中で祈祷会の時にですね、聖書愛読暦に従って、昼と夜に、出エジプト記の3章の1節から12節をみんなで、読みました。祈祷会に集えなくても個々人でお読みになった方もいると思いますけども、出エジプト記の3章というのは、モーセが召し出されるところですね、芝の箇所から召し出されるところなんですけども、その時に、モーセはエジプトに使わされるわけですね。その時にとっても重要なやり取り、神様とモーセとの間の中でとっても大事なやり取りが記されています。三章の中にこう書かれています。私はエジプトにいる私の民の苦しみをつぶさに見、追いつかう者のゆえに叫ぶ彼らの叫び声を聞き、その痛みを知った。それゆえ私は下っていき、エジプト人の手から彼らを救い出す。神様という方は、人々の苦しみをつぶさにご覧になっている。奴隷の生活の中で叫び声を上げている、その叫び声を聞いておられる。そしてそこでうめき声を上げている人々の痛みを知っていてくださる。 そのことがここではっきりと書かれているんです。そして下っていくって神様ご自身が言われているんです。放っておけない。下っていくって。見て見ぬふりをすることはできない。そう神様が言われ、モーセを使わし、歴史に入ってこられた。そういう出来事がここに書かれているんですね。痛みを知りっていうこの言葉は、本当に一緒にその痛みを神様が知るって、一緒に痛むっていう意味なんですね。本当にそこまでよ、痛みを、私たちの痛みを知ってくださるっていうこと。ある人はギリシャ神話とかですね、当時の、世界の神像っていうのは、痛まない神様なんですね。もうなんかこう、感情もなくですね、立派で、全知全能で強い神様。神様が、揺らいだりですね、弱さを持ってたり、痛んだりなんかしないんですね。でも聖書の神様は違うんですね。人の痛みに、本当に自らが痛みを覚える。知ってくださる神様だっていうこと。そして、私たちのただ中に下ってきてくださる。先ほどの朗読の中で、イザヤ書の61章を読みました。で、イザヤ書の61章はですね、それこそもうイスラエルの人たちがもうバビロン捕囚になってですね、国も追われ、家も追われ、何もかも失っているただ中で書かれたんですね。それこそ悲しみのただ中で、深い痛みの抱えている、うめきを持っている、まさに心の貧しいような、そういうところで悲しみに浸っている時に語られた福音の知らせなんです。メシア、救い主が送られる。ここは私たちはイエス・キリストに置き換えながらここを読んでいるわけですけども、少し開けてみましょうか。61章、千と162ページ。その2節のところに、嘆いている人々を慰め、シオンの上に嘆いている人々に灰に代わって冠をかぶさせ、嘆きに代わって喜びの行為を、暗い心に代わって賛美の衣をまとわせるためにって書かれています。イエス様は三条の説教の中で、心の貧しい人々は幸いである、悲しい人は幸いであるって語られた、その土台といいますか、そのところにこのイザヤ書の61章をイエス様は思い浮かべていただろうというふうに言われます。まさにこれはメシアの働きなんですよね。嘆いている人に慰めを与える、それはメシアの働きである。だからメシアの就任演説としてイエス様は語った、私が慰める者としてここに立ってるんだ、慰めを宣言した、幸いを宣言した。ルカ福音書の4章に記されるイエス・キリストが初めてシナゴーグで語った聖書の言葉はこのイザヤ書61章ですね。イエス様はイザヤ書の、今日ミコ先生がお話してくださいましたように、ね、イザヤ書が朗読され、そしてイエス様はこの61章が朗読されしたわけです。そして今日これは実現したって、イエス・キリストが来られたことによってこの61章は実現した。慰め、何にも持たない者たち、嘆き悲しんでいる人たち、そういう慰めが今日実現したってイエス様は街道で語られた。それはルカの福音書に書かれている。マタイの福音書だとこの三条の説教でそのことがまさに実現したっていうふうに私たちは読んでよいんだと思います。イエス・キリストこそがですね、私たちの苦しみをつぶさに見、そして叫び声を聞き、そして痛みを知ってくださるお方であると、そう聖書は私たちに伝えているんだと思います。イエス様はですね、悲しむ人々は幸いである、その人たちは慰められるって語りました。慰められる、慰められる、慰めるっていうのはどういうことでしょうかね。慰める、私今回ですね、ちょっと慰めるっていうことどういうことかなって考えて少しいろいろ調べたんですね。ちょっとこう慰めるっていう漢字、皆さん書けます？ね、漢字。その慰めるっていうその漢字は、抑えるっていう言葉に心っていうものがついてるそうなんですね。
いっていう字ですか、あれ抑えるっていう軍隊とも関係ある言葉らしいですね。抑えつけるとか、だから心をですねある種こう抑えて、平穏なこう心にする、そういう こう漢字の意味はあるらしいんですよね。抑えてなだめる、まあ心を抑えてなだめていく、それがこうなだめるっていう漢字の意味持ってる。意外とそういう慰めって、まあ日本人っぽいって言い方は分からないですけど、よくやることかもしれないですね。まあ諦めようかなとかですね、まあ、考えても仕方がないかとか、もう忘れようとか、その心をなんとか抑えてね、まあ、自分の心を慰めていくっていうことは私たち意外としていることかもしれません。でもイエス様の言われたですね、ここで慰められるっていう慰めっていうのは、何かこう悲しみをその抑えて慰めるっていうことではないですね。漢字ではその心を抑えるってなりますけど、ギリシャ語だとですね、パラカレを傍らに呼ぶっていう意味なんですね。随分違いますよね。心を抑えるっていうことと傍らに呼ぶ、それが慰めなんだってですね。それはそこからですね、その慰めっていうものの意味はですね、その同じところに立ち、そして同じ思いを共有し、同じ痛みを知る、そういう こう慰めをイエス様は語られるわけですね。まだイザヤ書の61章で語られている慰めもそういう意味なんですね。その痛みを知るっていう、救い主が、神のメシアが私たちを傍らに呼んでくださり、そして私たちの抱えているその痛みを知っていてください、知ってください、そこに私たちの慰めがあるんだって聖書は告げている。重たい障害をですね抱えながら詩を読んだ水野源蔵さんという方が何度か説教の中でも紹介していますけども、その水野源蔵さんの詩の中にですね、主よなぜですかっていうタイトルの詩があるんですね。主よなぜですか。で、これは水野さんが、最愛の、お母さん母上を天に送った時に、残した歌った詩だというふうに言われています。で、水野さんはもう瞬かしかできないんですよね。それでこうお母さんがあいうとかそういう表を使っている時に瞬きをして言葉を落としてコミュニケーションを取っていた。だからその母親の存在というのは水野さんにとっても非常にもう大きな存在だったと。そしてこうその母上が天に召された時に死をなぜですかっていう詩を彼は残しているんですね。主よなぜですか、父に続いて母までも御国に召されたのですか。涙が溢れて主よ主よとただ呼ぶだけで次の言葉が出てきません。主よあなたも私と一緒に泣いてくださるのですか。そういう歌なんですね。主よあなたも私と一緒に泣いてくださるのですか。ここにこう水野さんの思いがギュッて詰まってるように私は感じるんですね。複雑な思いですよね。泣いてくださるんですか、泣いてくださってるんだろうか、そういう半信半疑な思いであるし、泣いていてくださいっていうふうな願いでもあるような、そんなこう複雑な思いがですね、この主よなぜですかっていう涙が溢れて主よ主よとただ呼ぶだけで次の言葉が出てこない中で、主はあなたも私と一緒に泣いてくださるのですか、そういう、こう両方の思いがですね取れるような思いがいたします。聖書の中でですね最もこう短い節ってどういう節、英語の聖書になりますけれども、どういう節だか皆さんご存知ですか。最も短いん、God is love さんね、それも近い。でも二文字があるんですね。Jesus wept っていう説がある。イエスは涙を流されたっていう、ヨハネ福音書に出てくる言葉です。
ラザロが召された時に、あのマリアとマルタがですね、主よどうしてここにいてくださらなかったのですか、あなたがここにいてくださいすれば弟は死ななかったのに、悲しみの中から発せられるある種のうめきですよね。どうして主よなぜですか。そしてラザロの墓の前でマルタは泣き、マリアは泣き、多くの人々が共に悲しみの涙を流していた時に、ジーザスウェプト、激しく彼は憤りを覚えたってヨハネ福音書書かれてますけど、かきむしられるような、もう激昂するようなすごい強い言葉が使われてるんですね。そこでイエスは涙した。主よあなたも私と一緒に泣いてくださるんです、泣いてくださるのですか。イエスですよ、イエスは共に涙を流された。そこにこう全てがある気がします。玄三さんはですね、主よなぜですかっていう詩の他にも、まあ、いくつかそのお母様を天に召した後に詩を残してるんですけども、その中にですね、このラザロの関する歌も残してるんですね。そのあなたラザロ復活させられて、その希望をどうか私にも与えてほしいっていう祈りとともにこう綴っているような詩が残されています。そしてその後の詩にですね、泣かないでくださいっていう詩があります。母を失った私のために泣かないでください、もう泣かないでください、心の中は不思議なくらいに静かなのです、キリストが私と共におられるからでしょうか、そう記すんですね。主よなぜですか、一緒に泣いていてくださるんでしょうか、泣いていてください、どうなんでしょうか、そう思っていたところから、もう泣かないでください、キリストが私と共におられるでしょうか、そこにこう至っているその変化を見ることができると思うんですよね。悲しみの中にあったものが、もう泣かないでください、一緒に泣いてほしいって願ってたところから、もう泣かないでほしい、そこにこう至る、あ、次の地平が開かれているわけです。でもそこに至るまでには、一緒に泣いてくださる方がいて到達する慰めを受けたっていうことですよね。イエス・キリストにおいて、イエス・キリストが一緒に泣いていてくださるっていうことを本当に深くのところで受け止め、涙し、そしてそのところから始まる慰めというものがあるんだと思います。涙は神がお分かりになる言葉です。涙は神がお分かりになる言葉です。悲しみがあなたを惨めにするとき、涙を流されるのです。その重荷に到底耐えきれないように思うでしょう。しかし神はあなたをお忘れではありません。神の約束は変わりません。涙は神がお分かりになる言葉です。ゴードン・ジェイソンさんという方の、詩ですけども、涙は神がお分かりになる言葉だ。私たち の悲しみの中で流す涙、それは言葉にならない涙でしょう。しかしそれは神様の知っていてくださる言葉だ。その涙をイエス・キリストは傍らに呼び、その言葉を知ってくださる。悲しい人々は幸いである、その人は慰められる、それはこのようなイエス・キリストから発せられた言葉であるということ。それを本当に受け止めるときに、私たちがそのたとえどのような悲しみの中にあったとしても、痛みの中にあったとしても、うめきの中にあったとしても、しかしそこに訪れる慰めというものがあるんだ、そのことを私たちは今耳にしているというふうに思います。そしてその涙ですね、私たちがその愛、主の愛やまたその慰めというものを受けたものはですね、自分の今流してきた涙に新しい涙を加えるわけですよ。泣く人と共に泣くものは幸いであるって、イエス・キリストが私と共に泣いてくださった、それを経験したクリスチャン、キリスト者一人一人は、今度は今まで自分が流した涙、他者と共に涙を流すところへと派遣されていく、そういう歩みへとですね、新しく出ていくんですね。
私たちの世界にも本当に新聞を開けば多くの悲しみがあります。私たちもその中で悲しみを経験するでしょう。と同時に私たちの傍らで慰めを必要としている人がいるでしょう。悲しみの中で心を本当にもう潰されている人たちとの出会いが私たちにもあると思うんですね。悲しみっていうのは心、これもあれですね、心あらずですもんね。心あらず、心をだからこうあらずっていう言葉でこう押し潰されちゃっているのが悲しみですよね。そういうもう喜びも悲しみも本当に感情さえ失うような、心を失うような中にいる人々が私たちの中に、でもそこにある慰めっていうのは私たちがイエス・キリストに傍らに立っていただくことによって慰められるように、私たちも少しでも共に涙をするものとしてですね、このところから新しく使わされていくんだと思いますね。癒されたものがまた派遣されていく。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。キリストが悲しみの中で、悲しみのあふれる世界の中で祝福を宣言してくださった。私たちもその祝福を携えてですね、悲しみあふれる世界かもしれませんけども、希望の中に歩む者たちでありたいと願います。祈りましょう。神様、悲しみの中にあなたの幸いがあることを心から感謝いたします。私たちもまた悲しみの中に生きざるを得ないものです。しかし主よ、あなたの幸いに勇気をいただき、希望をいただき、慰めをいただいて歩むことができますように、そして隣人と共にその慰めを分かち合う者たちとならしてください。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。